保育園給食の取り組み2、おいしく楽しく食べ、心も体も元気に育つ。出汁の匂いを大切にした給食作りを心がける大口町の保育園。今回は町内の保育園が力を入れている食育活動についてお伝えします。食育とは、近年至るところで耳にする食育。さまざまな経験を通じて食に関する知識を習得し、健康的な食生活を送れる人間を育てることを指します。平成17年に成立した食育基本法によって定義されました。その背景には、ライフスタイルの変化により栄養バランスの偏った食事や不規則な食事、それに伴って生ずる生活習慣病や肥満、痩せなどの食に関する問題が顕在化してきたことがあります。また、子どもの成長過程において朝食抜きや一人でご飯を食べることも問題視されるようになりました。大口町ではこのような問題を解決するため、生涯にわたって切れ目のない食育を目指し、保育園だけでなく町全体で一貫性を持った取り組みができるよう、学校、保育園、健康生きがい課、戸籍保険課の管理栄養士で食育担当実務者会議を開き、情報や方策を共有し、どの世代でも食べることを大切に考える心を育てようと、食育のさまざまな取り組みがされています。保育園では3歳児以上に3食食品群を意識した食事の栄養バランスについて、食事のマナーについて、朝食についてなどを伝えています。また今年度はお米の寄付をいただいたので、農作物をいただく感謝の気持ちと、地産地消について年長のみの食育指導をしました。他には体験型の食育指導も行い、年間を通して季節や行事に合わせた取り組みができるよう工夫しています。三色食品群、赤、体を作る元になる肉、魚、牛乳、豆腐、卵、海藻など。緑、体の調子を整える元になる人参、ほうれん草、トマト、ピーマン、バナナ、リンゴなど。黄、エネルギーの元になるご飯、パン、芋類、油など。絵本で食育、食育担当実務者会議で連携して取り組んでいる事業に、食べ物が出てくる絵本の紹介があります。11月の読書週間にちなみ、身近な絵本から食事に興味を持ってもらう目的で、絵本に出てくる食材や料理を献立に取り入れています。例えば、どの世代も知っている大きな株、うんとこしょ、どっこいしょという掛け声とともに、みんなで力を合わせて株を引っこ抜くというロシア民話です。日本語訳で絵本が出版されてから60年にもなりますが、今でも大人気の絵本で、子どもたちの生活発表会の演目になったりもしますね。この絵本にちなみ、株の甘酢漬けが給食に出されるのに合わせ、献立表では大きな株の絵本の表紙が紹介されています。保育園では読み聞かせは毎日行われるので、保育士さんたちもこの絵本で食育には積極的に取り組んでいます。保育士さんたちに紹介したい絵本のリストを聞くと、山のように本のタイトルを紹介してくれるんですよ。と管理栄養士の森本信恵さん。献立表に載せたい本は、どれも子どもたちは大好きだそうです。中には納豆など、子どもが苦手な食材が出てくる絵本もありますが、絵本が好きすぎて思わず口に入れてしまうということも。お子さんの好き嫌いに悩んでいるご家庭は、ぜひ絵本で食育を試してみてはいかがでしょうか。畑で野菜を育てる。町内各保育園では、ボランティアの皆さんが保育園でお借りしている畑の管理運営をし、 土作りから季節に合わせた種類の野菜を丹精込めて育て、収穫まで面倒を見てくださっています。保育園の子どもたちはボランティアの皆さんの声かけで、草取りや種まき、水やり、収穫の作業を一緒に行います。3歳以下の未満児もその様子を見たり、散歩コースで畑の横を通ったりして、野菜の成長が目に入るように心がけているそうです。サポーターの皆さんは野菜作りの大ベテランで、普通の家庭菜園ではなかなかできない種からの栽培や、立派な野菜に育てるコツなどを子どもたちにも分かりやすく教えてくださるとのこと。保育園が導入している生ごみ処理機で、給食で出た葉野菜や残飯から有機肥料を作って畑にすき込むことで、格段に大きくて美味しい野菜を収穫しています。子どもたちは野菜を育てる経験をする過程で、実際に目にしたり、手で触ったり、持ってみたりすることで、スーパーなどではなかなか見る機会のない野菜の本来の姿を記憶し、愛着を持ちます。また、収穫時の姿だけでなく、芽や葉なども見て、実がなり、だんだん大きくなっていくのを楽しみに待ちます。大根が地上ではなく土の中で育つことや、キャベツが半球ではなく丸い状態で育つこと、また、コーンがトウモロコシの実をほぐしたものであることなど、子供たちにとっては驚きの連続だそうです。土を触ったことのなかった子も、畑作業に慣れてくると虫を見つけて喜ぶようになるんですよ。と園長先生。保育園の通常の年間行事では、年長児が調理に参加し、収穫した野菜を使って、夏はカレーパーティー、冬は豚汁やけんちん汁で収穫祭を行います。年長さんたちが初めて包丁を使う体験をする楽しい行事なのですが、コロナ禍でなかなか再開できないのがとても残念です、とのこと。自分たちで育てた野菜を使ったご飯の味はまた格別に違いありません。親子で食育。保育園では保護者の皆さんにも子どもたちの食に関心を持ってもらうための工夫をしています。お迎えに来る保護者に向けて玄関口に献立表とその日の給食サンプルを置き、昼の給食と夕食とが重ならないよう参考にしてもらったり、子どもが何が好きで何が食べられるようになったのかの会話のきっかけにしてもらったりしています。時には保育園で出された手作りおやつの作り方も掲示します。畑で収穫した小松菜のホットケーキやクッキー、蒸しパンや郷土食である鬼まんじゅうなど、簡単にできてヘルシーなレシピは保護者の皆さんにも好評。子ども自らが美味しかったと伝えることで、意外な子どもの好みを発見したりもするそうです。コロナ禍以前は、保育参観にて食育講座を開き、親子で楽しく三色食品群などを学びました。赤は肉や魚、体を作る。黄色はご飯やパン、エネルギーになる。緑は野菜や果物、体の調子を整える。といった3色の食品群を覚えた上で、スーパーのチラシを使って3つに分けるゲームをします。その他にも野菜の絵のカードで神経衰弱やカルタをしたり、公立保育園の前箸作りもその一環。年中で前箸作りを親子で行い、年長になると毎日前箸で給食を食べます。自分で作ったお箸を使うことにより、正しい持ち方やマナーを覚え、箸を自分で洗ったり大切に保管したりという道具に感謝する心が芽生えるそうです。小さい時に親御さんと楽しく遊びながら覚えたことは、大きくなっても子どもたちの頭の奥に残り続けます。少しずつでも続けていくことで、その子が大人になり、また親になった時に食事に生かしていってくれれば、と園長先生。取材にて、いただきますとは、命をいただくことと言います。私たちが生きていくため、口にするものは、 すべて命があったもの、いただきますという一言は、すべての命への感謝を表します。挨拶も含めた食事のマナーは、保育園の食育で最も力を入れていることの一つだそうです。命に感謝し、大切に思う気持ちは、おのずから食べ残しをなくす意識につながります。保育園では、自分が食べられる量を知り、残さないようにすることを教えています。昨今問題になっているフードロス問題、小さい時から食べられる分だけお皿に用意することを覚える訓練をすることで、残さないこと、捨てないことが当たり前になります。残さないということは当たり前であるようで、大人でさえ時には実行できていないことでもあります。振り返れば、大人になった自分はついつい忙しさにかまけて食事に感謝する心や、口に入るものを大切に考えることを忘れがち。子どもたちにとっての食育の項目は、すべて大人の自分に当てはまることであることに気づかされました。コロナ禍で談笑しながら食事をすることを制限される今こそ、毎食の食事と真摯に向き合ってありがたくかみしめながらいただくことを意識してみようと、改めて感じました。各園の写真があります。南保育園、南食育サポートの皆さんとさつまいもの植え付け、収穫した野菜で包丁を使う体験、お茶会、日本文化を学びます。西保育園、西食育サポートの皆さんと収穫作業、三色食品群の色分けを学ぶ園児、野菜を調理する様子、食に興味が広がります。絵本で食育、11月の献立表、北保育園、豊作だったジャガイモの食育クイズ、食育クイズ、保育園の給食のカレーライスに入っているジャガイモはどれくらい？実際の食材の量を見て答えます。親子で一緒に考える写真です。昨日の食育クイズの答え、2、約 10kg。カレーライスに使われる子供1人分のジャガイモは、大人 45g、子供 40g。北保育園ではカレーライスを作るために、10キロのジャガイモを使います。大口中保育園、日本文化に触れる和菓子作り、調理員に手伝ってもらってクッキング、上司の友の会と芋掘りなど、写真終わり。